カイコです。日に日に暖かくなり春が近づいてきています。入学や就職などの新生活を迎える方には期待に胸を膨らませる春ですが、私のようにいつもの生活に変わりはなく、ただ春が来るという方の割合の方が多いのですよね。そんな変わらない生活の中で、毎日が同じ繰り返しの生活になんとなくモヤモヤしている方もいるのでしょう。モヤモヤを発散するようにゴールデンウィークに向かって旅行の計画を立てたり、習い事を始めようとしたり、さまざまなことを始めたくなるのが春です。春のデトックス、身軽になって1年をスタートという記事でご紹介した五行思想から見ると、春は木という木に該当していて、成長や発育といった意味合いに適した季節になるんです。そして冬から春への変わり目のちょうど今頃は土という木の時期なんですね。土と書きます。で、暦では土用の丑の日とか季節の変わり目の時期を示す言葉があるのですが、その言葉の通り五行の土はそれぞれの季節の変わり目にあたるんです。五行っていうのは陰陽と合わせて陰陽五行という思想で多く利用されるのですが、冬の陰から春のように転じる変わり目の土としては、四季の変わり目の中で一番変化が出る時期でもあります。土というのは育んだり腐らせたりするのが役目ですよね。成長や発育の前段階として木の前の土、季節の変わり目としては四季の中では一番変化という力が働きそうなのが理解できます。そんな風に変わりたくなる季節、まずは手始めに模様替えをしてみませんか。思い切り変化を楽しもう。部屋の模様替え、メリットとコツ。模様替えの意味なのですが、部屋の模様替えというのは室内の飾り付けや家具の配置を変えることなんです。ですが建築基準法の中でも、建築物を別の仕様を用いて作り変えたり、性能や品質を回復させるという意味で模様替えという言葉があるんです。今回記事にした模様替えは室内の飾り付けや家具の配置を変える方の模様替えになります。ですが視点を高く捉えると、どちらもですね、身の回りに変化をつけるということでは同じなんです。普通に暮らしているとあまり気がつかないのですが、自然にあるものは常に変化をしています。例えば自然なんですけれども、葉っぱが生えたり枯れたり、風が吹いて枝の向きが変わったり、必ず全く同じっていうことがないんですね。だから見慣れてるようなんですけれども、飽きもしないのです。例えば子どもの頃に学校の校外授業で写生大会をした経験を持つ方は多いと思います。公園などに絵の具のセットと筆記具、画用紙と画板を持って行って、決められた時間で風景画を描くというのが写生大会なんですけれども、その風景画も変わり続ける風景を観察しながら描くので、一瞬を捉える写真とはちょっと違って、一枚の絵の中に何時間もの時間が閉じ込められているんですよね。話が少し脱線してしまったので、自然の変化に話を戻すのですが、逆に人工的なものっていうのは老朽化という変化がゆっくり起きるとはいえ、自然に比べると変化のスピードが明らかに遅いんです。だからその分部屋の模様替えっていうのは、模様、見える様を変えるという点では理にかなっているように感じます。本当なら住む場所からそっくり変えられれば変化をつける点では効果抜群なのですが、引っ越しはお金もかかるし、住居自体が自己所有だったり賃貸かでも引っ越しができたりできなかったりしますね。そうなったら、もしできる範囲での模様替えと考えて身の回りに変化をつけるという点で、家具を動かしたりするのはとてもいいことだと思います。今回は部屋の模様替えの具体的なメリットとコツをご紹介します。模様替えをする目的っていうのなんですけれども、模様替えの目的っていうのを大きく3つに挙げてみました。1つ目が部屋のレイアウトに飽きた。 模様替えが趣味のように常に家具を動かして部屋に変化をつける方もいるんですよね。逆にずっと変わらない部屋のレイアウトで同じ風景の中でずっと暮らしている人ももちろんいます。とても気に入っている部屋も永久に同じ気持ちのまま気に入っているということはないんですよね。とっても気に入っているものでもだんだんとこうね慣れてくるものなので、飽きるっていうのはいつか来ることで当たり前のことなんだと思います。なんとなく恋愛関係にも当てはまりそうな気はするんですけれども、人間も身体的には常に変化をしているので、飽きるということにおいて言えばその関係性に飽きるっていうのが正しそうですね。まあそういうことなので、人それぞれとは言うものの、人間の性質を考えると変化がないのは本当は不自然なのかもしれません。2つ目、部屋のレイアウトが気に入っていない。引っ越しをしたけれど今まで使っていた家具が新しい住居にしっくり収まらなくて、でも仕方がないからそのまま暮らしている、そんなこともよくあることです。そんな場合はリラックスするはずの、ね、暮らしのスペースがいつもねなんかここ収まらないなってストレスになっちゃったりするかもしれません。3つ目、生活や環境の変化。お子さんが小学生になったから勉強スペースを作らなくちゃとか、恋人とねまだ結婚はしないけれど一緒に住もうかなってそういうふうになったとか、いろいろな暮らしとかそういう環境の変化ってありますよね。こういう時っていうのは模様替えをしたいとかいうよりも模様替えをしなくてはならないっていう義務的な感じなんですけれども、これも目的の一つだと思います。模様替えで得られるメリット、まず断捨離になりますね。模様替えで家具を動かすと家具の中に入っていたものを一旦出したりしますよね。でそういう時って不要品を断捨離するすごくいいチャンスなんです。こんなものがあったんだとか、いろいろありすぎて面倒になって、ああもういいやもう全部捨てちゃおうとか勢いづいて断捨離祭りが始まるかもしれません。こういう状態でね模様替えをすると結構たくさんいろんなものが捨てられて引っ越しレベルで気持ちが変化しそうですね。2つ目、住み心地が良くなる。テレビの位置があと10センチ高いとちょうどいいんだけどなとか、タンスが今あるところよりも逆の壁の方に置いた方が良かったかなとか、そんな小さな不満を見逃さないでじっくり計画を立て直して模様替えをすると、今まで足りなかったところとか余分だったところがプラスマイナスされてものすごく住み心地が良くなります。こういう小さな住み心地の良さって意識して気がつかないと見過ごしてしまうような小さな不満の解消から生まれます。模様替えの前に本当に小さな、例えば衣類を入れる引き出しの順番を改めてこう変えてみたりとか見直すと、そういえばって小さな不満に思い当たって一つ思い当たると、あこっちもだな、あっちもだっていうふうに他のことにも思い当たるようになって、模様替えの後っていうのがすっきり気分が良くなるかもしれませんね。でメリットの3つ目なんですけれども、リフレッシュ。同じ場所にずっと住んでいたとしてもリフレッシュができないということはなくて、考え方次第なんです。模様替えで得られるリフレッシュ効果は断捨離に次いでとても大きいと思います。ご家庭でみんなで頑張ったんならそれぞれリフレッシュした気持ちが相乗効果になることもあるし、お一人様でもいつもの部屋が違うように見えて頑張った甲斐があったなっていい感じでリフレッシュできそうです。もちろん模様替えっていうのは体力も労力も相当使うから疲れてしまいます。だいたい模様替えをしている最中ってたくさん体を動かすので少し途方に暮れてしまう時もあるんですよね。あ、なんか思ったよりも大変だったなとかね、やり始めちゃったから仕方がないからやるしかないなとか、少しこう機嫌が悪くなったりとかしながらも続けたりするんですよね。でもやっちゃってもしょうがないから、仕方がないからやる。でもそうしてなんとか模様替えを終わらせるじゃないですか。そしたらその終わった後って やらなきゃよかったとは思わないんですよね。終わったって、ともかく終わった、よかったってほっとして、でもうその後数日間って何も考えないんですけれども、何日か経って、例えば次の日曜日の日に急にこうくつろいでる時に、あ、そうだ、あ、やっぱやってよかったな、なんてリフレッシュ感を感じることだってあるんですよ。模様替えのコツはですね、一つ目は準備した方がいいものをちょっと挙げておきます。まずは軍手ですね。家具を動かしたりするのに手が怪我しないように軍手は必要です。そして家具を動かした時にすぐに掃除ができるように雑巾と掃除機とゴミ袋ですね。そしてホコリが舞うので使い捨てマスク、この辺は必需品だと思います。ともかく家具を動かすと汚れに出会うと思ってた方がいいので、地道に捨てて掃除機で吸って拭いての繰り返しになると思います。でもきっちりきれいにした方が絶対に気持ちが良くなるので、あらかじめ覚悟と準備が必要になります。2つ目のコツ、これは計画するですね。さすがに家具を動かすので無計画にして、あ、ここに置こうと思ったのに入りきらないとか言っても、もうそしたら元も子もなくなってしまうので、ここはしっかり物草だからこそきちんと計画をした方がいいと思います。目的に合わせたスペース作りっていうのを計画の中に組み入れるとですね、とてもいいと思うんですけれども、一つのね、例えば部屋でもリラックスする場所と集中する場所っていうふうに、例えば大きく2つに分けるだけでも生活にメリハリがつきやすくなると思うんです。で、どういうふうに目的別にスペースを作るかっていうと、ともかくその目的に合わないものはそのスペースにいる視界の中には置かないということを徹底してみるといいんだと思います。例えばリラックススペースをソファーにするじゃないですか。そうするとですね、そのソファーに座った時に、視界に入る場所にテレビとか本を置かないとか、仕事や勉強をするスペースには視界に入る場所に本とパソコンだけにして、後のものは見えないように背中側の方に置くとか、そういうふうな環境づくりをして、あとはこう観葉植物とかで軽く仕切りを作ったりすると、もう本当にこう独立したスペースっていう感覚が頭の中にできて、すごく気持ちにメリハリができます。これって単純なんですけれども、人間ってともかく気が散りやすいんですね。で、ちょっとこう視界に入ったものにはどうしても目がいってしまうので、気が散るようなものを置かないっていう方が、例えば目的としてね、勉強がしたいから英会話をきちんと極めたいから勉強しようっていうんだったら、そこの机の上には、パソコンはあるとして、あとは英会話の教材があったとして、もうそれ以外は何も見えないようにするとか、そういうふうな方が目的っていうのは達しやすいんですね。これって根性じゃないんですよ。根性よりも環境で習慣を作っていく、そういうことが本当に大事なんだと思います。次は動線を考えた家具の配置ですね。普段の生活って大体動線が決まっています。で、その動線を改善するのもいいし、あともっと動きやすい動線ってあるのかなって考えて、そういうふうに改善するのも楽しいかと思います。それと、もし部屋を広く見せたいのであれば、コツなんですけれども、床が見える面積を増やす配置がとてもいいと思います。背の低い家具の方が広く見えやすいので、置く家具は背の低い家具にして、もし背の高い家具があったら、部屋の奥の壁際にこう置いて、こうその壁に沿わすようにっていうんですかね、そういうふうに配置にこだわって見ると結構広く見えます。で、部屋のベースの色調もね、濃い色よりもベージュとかそういう膨張色を使うと広々した感じになると思います。次のコツはですね、まずは減らして足さない。 模様替えのメリットっていうのは、それの中に断捨離を挙げてるんですけれども、せっかくね断捨離で減らしたものはすぐに増やさない方がいいっていうのでね、もうこれはお勧めしておきたいです。模様替えの最中って断捨離がお祭りになるって言ったようにですね、テンションが高くなってしまうこともあるので、そういう時ってあ、これ新しく買っちゃおうとかね、衝動買いもしやすいですね。なのでそこはちょっと我慢をして、少し落ち着いてからどうしても必要なものだけを足していくのがちょうどいいと思います。あとちょっとのおまけとして、アクセントカラーをねちょっとご紹介しておきたいんですけど、部屋の色味やね、膨張色でこう自然な色にしていくと広く見えるのはいいんですけれども、どうしてもそれだけだとぼやけた感じになるので、アクセントカラーが欲しいっていうこともあると思います。でそのアクセントカラーなんですけれども、色味によってやっぱ印象って変わるので、例えば赤とピンクだったら女性らしい部屋作りになって、そして赤が血行が良くなって暖かくなるっていう心理的効果があります。で青い色だと鎮静効果とか食欲を抑える効果があるそうです。ただ暖色寒色っていう分け方をすると、寒色なのでちょっと寒い感じにも見えると思うんですけど、眠りを誘う効果はあるそうですよ。黄色は明るくて元気なイメージなんですけれども、よく風水では金運の色って言いますね。あとね、黄色い色っていうのは交感神経と副交感神経の両方に刺激を与えるそうなんです。なので注意を促す色だそうなので、こうなんか忘れ物をしちゃいけない玄関先とかになんかね、黄色とか置いとくといいのかもしれないですね。で緑色はですね、自然や植物の色ですよね。で安心感とか安らぎの色とか、そういう風な色になるので、落ち着きとかリラックス効果があるそうです。オレンジ色っていうのもこうビタミンカラーって言って、太陽とかフルーツを連想させる色なので元気が出る色なんですけれども、意外と大衆的って言われていて、ファミリーレストランの壁の色が薄いオレンジだったりするのもそういう理由なんですけれども、人が親しみやすくて着やすい色だそうですよ。茶色は現実的で地に足のついた堅実な視点をもたらし、茶色のコーディネートを生活空間に上手に取り入れると、経済観念とか社会の仕組みといったものに敏感になり、じっくり考えることができるそうです。だからそう考えると、書斎がねこうちょっと濃い茶色でね作られてたりとか、みんなそういう風に作るっていうのも納得がいきますね。模様替えのまとめなんですけれども、模様替えのメリットっていうのが断捨離、住み心地が良くなってリフレッシュができるっていうことでしたね。模様替えのコツは、きちんと準備をする、計画ね、することですね。軍手とか、あと雑巾、掃除機、あとマスク、あと何だっけ、もう一つありましたね。それとですね、もう一つが計画的にっていうことですね。一回始めちゃうとなかなか終わらせられなくて、戻すのもね一苦労になるので、ぜひここは計画的にしてもらえたらと思います。でもね、もし失敗してもね、正解っていうのはないので、とりあえずそれはそれでよしとして、また少し間を置いて、よし次こそはもっと良くするぞっていう風にトライアンドエラーでね、何回もチャレンジして、また失敗して、また大丈夫、またやろうって言って、また繰り返してって、それやっていけばね、どんどんいいお部屋になっていくと思います。いいお部屋っていうのが人がいい悪いじゃなくて、自分にとっていいか悪いかですね。でね、そのトライアンドエラーっていうね、まあ、大丈夫、失敗しても大丈夫、次また頑張ってみようっていう、そういう気持ちもね、こう養うことができてくると思うので、模様替えというのはとてもおすすめです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。